おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト1099回をお送りします。12月になりましたね。12月2日月曜日朝7時35分です。今日は寒い。もしかするとこの今年の冬ではあれね、今年の1月とかを除けば今年一番かなって感じがしますね。今シーズンって言ったらいいですかね。こう激しいですよね、寒暖差がね。まあ私は体は全然平気なんですけど、皆様ご自愛くださいと言っておこうかなと思います。はい、一応お知らせで12月の14日に繰り返しお知らせになっておりますが、タスクシュート総決算という、これ第1回になります。昔、大橋悦夫さんとスピードハック総決算というのをやってたんですけれども、まあ、だいぶ時を明けまして、タスクシュート総決算になって、まあ、相当変わりますけど、中身もほとんど、名前で近い、総決算が近いぐらいで、あと主催者が近いぐらいで、主催者も厳密には変わってますので、以前は大橋悦夫と私でやってましたが、そこに J 松崎が加わるので、今度は3人体制でやります。まあ、とにかく全然違う回ですので、タスクシュートとか、時間管理とか、タスク管理とかにご興味あって、なんかこう、なんていうんですかね、私はこの日はちょっとまた、なんていうのかな、まあ、いかにも私らしいことを喋るわけだけど、無理を全くしないで、なんというのかな。ほぼ、思いのままに仕事を終わらせていく、タスクシュート時間術、みたいな話をできればなと思っています。まあ、自分が今、実際にやってることを、とことん話し尽くすと言った話なんですけどね。あんまり脱線したくないんですけど、今日一応言っておくと、私今休憩時間というものを記録に取ってないんですが、間が抜けてるわけですね。例えば、これが終わるのが8時だとしますね。で、8時15分から散歩に行ったとすると、8時から8時15分の間の記録はないんですが、ここを休憩とみなしているわけですね。これができるようになるというのは、タスクシュートではちょっと新しいんですよ。これなかなかできるようにならないんですよ。なぜかね。全部取る方がはるかにマシなんです。これやるよりは。でも私、これできるようになってから、大体もう、やれることはやり尽くしている感が出てきたわけですが、それにまつわる話をちょっと、90分かけて、結構これ時間かかるんですよ。全部話し尽くそうとすればね。もちろん質疑を取りますし、90分まるまるこの話だけをするわけではありませんけれども、こういう話をしていきたいと思ってます。なぜ開始時刻というものに、意識が必ず入るようにできたか。まあそれをね、うまいこと伝えられるかっていうと、そこはわからないんですけど、まあ、極力頑張ろうと思っております。はい。で、今日はですね、まあ、3ヶ月チャレンジで、複数の方から、まあ、この複数の方から指摘いただくと私も喋りたくなる。複数っていうのは2人以上って意味ですけどね。まあ、今回は厳密に言うと3人かな ?3 人の方から似たようなご指摘をいただいて、いや、これは面白いなと思ったので、この話をだこの話だけで、この話なんてことはないんで、僕の中ではね。3人から指摘を受けたから話す気になったのであって、多分1人だったら話そうという気にまではなってない。まあ、グダグダ回に近い回になる恐れを、懸念しておりますんで、グダグダ回は聞かないという方、まあでも全部グダグダ回に僕には思うんですけどね。とはいえ、いい朗報なんですよ。ついに1099回になって、大体まあ、この、ねえ、スタエフでも100回近いってことなのかな、これは。もう1000回ちょうどから始めたわけじゃないですけど、スタエフでも2桁が安定して、いや、2桁安定って、つまり10人以上でしょって話なんですけど、でもまあね、1桁が見なくなってきたのは大きな進展かなと思っておりますんで、今後ともちょっと一つよろしくお願いしたいところですが、つまり僕がね、ここで性的な刺激について個人的な話をベラベラ喋ってるのが非常にこう、なんつうんですかね、 逸脱感がすごいみたいな指摘を3人ぐらいの方からいただいて、ああ、なるほどなと思ったわけですね。で、これは何の問題なのかな？モラルの問題なんですかね？なんかよくわからないんですけれども、私はこの件に関してはですね、まあ、とことん話し尽くそうと思ってるっていう部分が一つと、基本的にこれがインモラルっていうべきだと思うんですけど、そういう言い方をするならば、だとは思わないんですよね。なぜなら、これによって、誰かが困ることはないと思っているんですよ。私自身が一番困る可能性が高いけど、他に困る人がいるとすると、極論うちの母かって感じなんですよ。でうちの母がこれによって困る可能性はないと思うんですね。だから、私はこれによって困るということが、もし起こるとするならば、まあ、こういうのが聞き苦しすぎて、私がやってる仕事に誰も人が集まらなくなるっていう事態が起きない限りは、起きたらやり方変えようとは思うんですけど、起きない限りは、問題なかろうというふうに結論付けてるんで、これが起きると家族に迷惑かかるんで、私は多分大丈夫なんですよね。こっちの方も並行してお伝えしたいんですよ。こっちにはね、ある程度社会的な意義があると。私自分の刺激に関して語ってるのは、これはクラインに関する理解を皆様に進めてもらうためなんで、これも一応社会的意義があるとは思ってるんですが、これの社会的意義っていうのはクラインに興味が相当ないとあんまり意味ないかなと。でも喋りまくってもっていうだけじゃないんですけど、並行して僕にはサーティフィケイトがないっていうことがあるんだけれどもね、こっちの方が大事だと思ってるんですよ。ここを喋るのは社会的意義はあると思う。ただこれは非常に非社会的に聞こえるとも思うんですね。そこが眼目ですから。どういうことかというと、まずその性的刺激に関して先に片付けちゃいたいんですけど、これはですね、やっぱ僕はエディプスコンプレックスだと思ってるんですよ。これを聞いただけで、ああ、またそれかって思われると思うんですけど、これは僕はやっぱり非常に松木邦洋さんが指摘した通り、非常に大事なポイントだと思うんですね。これは要するに、虚勢不安ってのはあれですよね。生々しく言うと、おちんちん切られる不安なわけじゃないですか。つまり、具体的な不安じゃないですか。で、象徴ってのは具体水準を取れないんですよ。大抵の場合ね。やっぱり、平和の象徴は、なんていうのか、文字の方がいいわけ。ピースっていう方がいいわけですよ。ラブ&ピースがいいわけですよ。鳩を出してくると、鳩出してこなきゃなんないわけですよ。いちいちいちいち。なんで鳩が平和なのってことになるじゃないですか。それよりは平和って言葉の方が直接的な感じがするじゃないですか。しかも、手間取らなくて済む。鳩だと鳩の写真やら鳩の絵やらね、面倒なんですよ。具体水準に近くないければないほどいいわけですよ。信号機ってのは本当は良くないわけですよ。私がよく、口にしますけど。宮沢賢治かな、信号機についてとっても美しい小説ですね、物語を書いてますけど、つまり信号ってのは綺麗っていう意味も出てきちゃうわけじゃないですか。で、それはノイズですよね、言ってみればね。止まる、進む、注意せよだという、この、なんていうのかな、人の行動に対して、記号的な意味を伝えたいだけならば、色分けする必要は本来ないわけですよ。子供はよく言うじゃないですか。青信号って緑色なのになんで青なのとか、あれって余計な話ですよね。いや、青なのか緑なのか論争はこの場合置いとくわけですよね。だけれども、実際にはそういうことが起こる。具体水準っていうのは、伝えたいと思っている以外のメッセージもそこに入ってきてしまっているんでね。だから、虚勢不安っていうのも、基本的には具体的じゃない。具体的なメッセージだとこれを捉えるから、なんかいやらしくて気持ちの悪い話だみたいになっちゃうんだけど、そうではないんですよ。あれは、言ってみれば、家族の中には権威というものがあり、その権威によって、自分のわがまま放題をしてはならないというメッセージがそこに込められているという、まあ、これはいちいちこんな風にぐちゃぐちゃぐちゃ、なんていうのか、子供っぽいというのか、道徳みたいな説明することはないと思う。言ってることはそれに決まってるわけですよ。いや、私、お母さん大好きなんだけど、家族みんなで仲良くして、私、お母さんとエッチしたっていいじゃないってダメなわけですよ。で、なんでダメなのかがわからないお年頃もあるわけですよね。4歳とか5歳とかで、それがゆえにああいうおとぎ話みたいな話が出ているんだけど、でも結構我々はこのモラル、この程度のモラルすら、獲得するのに苦労があったわけですよ。 具体的にはですね、古典ラジオのインド編あたり聞いていただくといいんですけど、いやー結構凄まじいなと。いやーお父さんの奥さん取っちゃうぐらいは当たり前なんだなっていうね、人類は結構紀元前じゃなくて、紀元後もこれ結構やってきちゃってるんだなと。まあ、考えてみればね、お父さんの持ってる権力があまりにも絶大であれば、奪い取ろうっていうことになっても別に不思議は全然ないわけですよね。お父さんの奥さんなんて知ったって、自分より年下なんてことが、いくらもあるわけで、いくらもあったわけで、まあそういうことなんですよ。日本でも戦国時代にはありましたよね。それに近いことっていうのは。なので、この種のモラルっていうのは実は4歳児とかだけが悩むわけでは本当はないんですよ。これが、今の人たちっていうのは自分たちでは認識できてないから、そうは思わないんですけど、この辺がだから私3ヶ月チャレンジの指摘に絡むなと思うんですけれども、めっちゃモラル守るようになってますよ。間違いなく。もう多分、昔のモラルなどというものは全然機能してなかったんだと思うんですよね。だって平気でこう親族同士で、相当むちゃくちゃ殺しちゃっちゃうじゃないですか。で、やっぱあれやるとダメージでかいんですよね。あれによって滅びる、お家って結構すぐあるじゃないですか。でもやめられないんですよね。憎いんですよ。近親関係というものは非常にね。近い人間がやたらいい目を見ていて、よくやってるじゃないですか。次郎三郎とか、義経も九郎とかですけど、九郎とかになっちゃうともう長男は王様みたいなんだけど、九郎は奴隷みたいになっちゃうわけですよ。だからそれは、兄弟、同じ兄弟なのにみたいなで、分取ってしまえば自分王様みたいになれるみたいにすぐなるわけじゃないですか。だから非常にこういうところのモラルを、これが仮想であろうと、上層であろうと、皇族に近い世界であろうと、もう完全に、お家に何もないですみたいなお家であろうとも、この種の戦いっていうのがひどかったんだと思うんですよね。だから、今の人たちっていうのは本当に、みんな自分で思ってるよりははるかにモラルは守ってるという感じがするんですよ。すいません、今非常に不思議な途切れ方をして、めったにない途切れ方なんですけども、これから先大丈夫かなっていうような感じで途切れたんで取り直してるわけじゃないんだけど、ちょっとここで途切れたんで一時的に取り直しています。はい、何喋ってたのかスパッと忘れたんで、そろそろでも話題切り替えたいなとは思ってたんで、スパッと切り替えますけれども、あ、そうだ、でもモラルの話してたんですね。先日面白い映画見たんですね。ヒットラーのための虐殺会議っていう、これバンゼ会議っていうのが、まあ、史実通りっていうような雰囲気作り出してますけど、通りかなとは思うんですけど、ああいう会議を見てると、やっぱり人間のモラルっていうのは、非常に微妙なもんだと思うんですよね。あそこでやってることって、会議はですね、すごくこう、紳士的に進んでる映画なんですね。でも、目指してるところは、まあ、言うなら、あれですよ、1100万のユダヤ人を絶滅させるための会議なわけですよ。そんなのが、わずか90分でまとまってしまうっていう。で、彼らは、まさにインモラルな感じはしますが、でも彼らの言ってること、もちろん映画なんでね、あれなんですけど、最後まで反対する人もいるんですよ。で、思いっきり反対しちゃうと、もうなんかとっ捕まったりする時代ですから、それでも反対しようとするってことは、モラル感覚がないっていうのとは違うと思うんですよね。で、彼らはやっぱり人道っていうことを言うんですよ。そうするとみんなに非難されるんだけど、いや、私がここで人道と言ってるのはユダヤ人のためじゃないんだと。ドイツ人のためなんだっていう、これはものすごく僕はある意味、モラルってものを感覚の中で意識させられている人の言い分だと思うんですよね。要するに、そんなに殺しまくっていたら、人間性が失われると。そういう言い方をするんですよね。本心で何を言いたかったのかっていうのはまた別の問題ですけど、でもその会議で結局のところ、ほぼ全員一致、多分全員一致で、むちゃくちゃな方向に突き進んでいってしまうわけですね。これをどういうふうに考えるかっていうのを考えたときに、僕はモラルっていうのは、なんていうのかな、一体全体人々は何を意味してるんだろうなとはよく思うんです。結 結局僕が考えられることっていうのは、基本的にまず内面と行動で、行動を重視するモラルっていうのは、私は結局は好きになれないなって思うんですよ。言わんとするのはわかるんですよ、当然。要は、その人が何をやっているかを見ろってよく言うじゃないですか。言わんとすることはわかるんだけど、僕はやっぱり、そうですね。外からの判断はまた別としてですね、例えば誰かがいじめられていて、自分は何にもできなかったけど、かわいそうだと思った人は、十分モラル的だと僕は思うんですね。で、一方で、何を内心に思っていようと、それをしなければ、それはそれでまたモラル的だと思う。これ以上期待するのは、大体無理があるだろうっていうのが私の感覚なんですよ、直感的に。だから私が内心で母親どうこうしたいと思っていても、それをただ思ってるだけならば十分モラル的だと思うんですよ。口にしようとなんだろうと、行動に出さなければ。で、ただこれは内心で思っているっていうこと、それ自体がなんていうのかな、モラル的には行動に移さなければね、モラル的にはなんてことないけれども、私の内面に対して、なんつうのかな、分裂を物語ってるという意味では、私自身の問題としては問題だろうなと思うんですよ。で、他人にとっては、なんていうんですかね、行動を取らなければそれで十分だと思うんですけど、良い行動が取れなかったと仮にしても、その人が取りたいと思ってれば、もうそれは、後社会的っていうんですかね、向かう社会的なものであれば、もう十分適応的だろうと。だから、ここでこのタイトルに込めたような意味が出てくると思ってるんだけど、働こうと思ってれば、働けようと働けまいと、それはもう大きな問題ではないと思うんですよね。それほど大ごとにするには当たらない感じがします。どっちみち、全人類が働いていた時代なんてあるはずがないし、そんな時代があったら地球やばいですよ、と私は思いますね。今のような人口で全人類が働き出してしまったら、もう地球やばいですよっていう感じがしますね。むしろ働きたいと思えるというか、いつでも働けるっていう心理状態にあるならば、もうそれでその人のメンタルは私はたくさんだという感じがするんですよ。それがこのポッドキャストなりサンチャレに私が意識している。だから行動を見ようっていうのは私はあんまり良くないなって思うんですよ。その人が本当に働いてるかどうかとかは大した問題だとは思わないんですよ。部屋片付けたいとかはもっとそうで、片付けたいと思えるんならそれでいいじゃないですかっていう感じなんですよ。実際にはゴミ屋敷に近くったってですね、なんとでもなるんですから。ちょっとでも手を入れたり、ちょっとでも業者に入ってもらってやってもらえば、形式上に見た目きれいにするってことはいくらも今できるわけですから、片付けたいと思えなくなっていたらあれかもしれないけど、思えている間はいけるっていうか、それでいけてるっていうのが私の感覚なんですよね。で、結局モラルの話で万全会議いらないわけですよ。それは道徳を考える上ではいるのかもしれないけど、実際には私たちが考えなきゃなんないポイントっていうのは、やっぱりせいぜいのところ、人のために働けるかどうかといったところだと思うんですよね。人のために働くのは 100% 真っ平ごめんだっていう状態っていうのは、それは結局目には見えないものですからね。目には見えないから、それが、表に言及されるかどうかはまた別としてですね。その人が仕事を実際にできているんなら、まあそれはそれで十分いけてるんではないかっていうふうに私はいずれにしても、すごくだから僕のモラルに関する考え方というのは、めちゃくちゃ緩いといえばめちゃくちゃ緩いわけです。で、そうそう、さっき途中で最初の方にサーティフィケートって言いましたね。こっちの方が僕は大事だと思ってるんですよ。僕が、信用というものを外に向かって実証できないんですね。まあ本書いてますけどね。何のサーティフィケートも持ってないです。私はね。英検2級しかないんですよ。英検2級だってどこに行ったか分かんないような状態なわけです。これでも食えてるよということを言いたいわけですね。なんなら私の3ヶ月チャレンジに、私が持ってないのよりずっと立派なサーティフィケートを持っていらっしゃる方が何名もいらっしゃる。ここを言いたいわけですよ。こっちは結構インモラルって言われるかもなって思う時もあるわけですよ。なぜそんなに全然サーティフィケート持ってないのに、 結構まともに食っているんだという感じ。できればこの社会は近代社会なので、サーティフィケーションされているっていうことを重視するわけじゃないですか。ノラカウンセラーなのか正規のカウンセラーなのかって問題も全くこの問題ですよね。公認心理師というサーティフィケーションは、持ってなければ人の相談にも乗るなってどこか言いたいところが、公的にはあるわけだけれども、私はそれに全く組みしないという立場を取ってる。なぜならばサーティフィケートを取るための苦労が結構人生の一大苦労になってしまう人がいっぱいいるということを私は意識しているので、だからここに向かって喋ってるわけですよ。実際ファンザナってものはですね、例えばセッション中に私ファンザ見るなってことは絶対ないし、1日そうですね、長くても大した時間には実際になってないわけです。でも私はこの話は、私にとってのクラインというのはここを意味するので、話少しまた戻ってきてるんだけど、だからグダグダ回なんです、けれどもね。虚勢不安というのはもっと前からあったろうっていうのがクラインの言ってることだと思うんですね。4歳とか5歳とか、いわゆるフロイトのエディプスコンプレックスは三者の関係を意識できる。だからお父さんが虚勢をするという不安なんですよ。しかし、実際に我々はもっと前からこの種の葛藤を抱えてしまうと。厳しいお母さんがお父さんのようになってしまって、こうなってくると、あなた私に性欲を向けちゃダメよっていうお父さんがお母さんの中に登場しちゃうんですよ。一見ややこしいんですけど、お母さんは、一人で二役やっちゃってるわけ。これは日本のお母さんは大変だねって話では一切ないですよ。メラニー・クラインが言ったと僕は思ってるんで、これはヨーロッパでも実際あることなんだと思うんですよ。お母さんが一人二役やってる。つまり、お母さんが子供と一心同体であるかのように言っておきながら、虚勢不安を同時に醸し出してもくるというか、あるいは、役割交換をしてくると。繋がろうとしているからペニスなわけでしょ？それを切ろうとするから虚勢なわけじゃないですか。つながりを断ち切ると。つまり一心同体だよと言いながら、あなたあなたとして生きていきなさいね、自立しなさいねという。これが子供に混乱をもたらすと。ウィニコットはそんなはずはないんだって言ってクラインと、たもとを分かったわけだけど、クラインはここを頑張ったわけですよね。そんなはずあるんだと言ったわけですよ。ここは僕は最後まで、だからやっぱあの二人の論争は重要だったなって思うんですよ。どっちに行こうとしても何かですね、ウィニコットの言い分を聞いてるとすごく真っ当な感じがするし、私は彼の方が多分トータルで見ると妥当だと思うんだけど、でも必ずしも精神病じゃなくたって、それこそ重度の神経症じゃなくたって、この種の葛藤ってあるなって思うんですよ、最近は特に。だから私がここで性癖について語ってるのは、エディプス以前のエディプス、だからこれプレエディプスって言うんですが、が私たちの問題の多くを引き起こしていて、それはしかも私たちが、まあ私の表現を使いたい。これは松木さんの表現を、松木さんの説明を受けて私が表現を使いたいんですけど、温存って言いたいんですけど、私たちはこの2歳児未満の極めて幼い情緒を温存しておきたがってるところがどっかある。そしてこの温存が、我々の例えば働くメンタルなり現実検討を弱める。ただし私はそれはインモラルだとは決して思わないっていうふうに言いたい。ここは難しいところかもしれない。松木さんの本を読んでいても、それこそアンビバレントだな、書き方としてはと。私は構わないと思うんだけど、でもこの温存しておきたい一時ナルシシズムみたいなものが、例えば依存症みたいなものにつながっていく。つまり万能空想があるわけですね。お母さんと切り離されるという虚勢コンプレックスがあるならば、やっぱりあるということは、お母さんと一体で、僕は万能と言いたい。そういう一時ナルシシズムがあると。万能空想があるわけですよ。ウルトラマンになってみたり、スーパーマンになってみたりするっていうのは、つまり、お母さんの子宮の中にいた頃は何の問題もなかった。戦争があることも知らなければ、闇バイトがあることも知らず、世の中で生きていくというのはよるべなく辛く寒くて、寂しくて大変なことだということを一切知らない。自分は完全に包まれきっていて、絶対安心で絶対安全で、 地球上で最強の存在だというこのわがまま放題な状態というものがごく当たり前の状態として認識できていた。私はこれをセックスの時に実感できるというふうに無双していたわけですけれども、ここら辺があからさまだと言いたいわけですよね。でも僕はこの言い方をしないと話が通らないと思うんですよ。なんでウルトラマンが今に至っても人気があって、ぜひドラえもんに出てきてほしいと思っていて、皆様が月曜日になるとサザエさん症候群にかかっちゃうかというと、僕は人はこの感触をまだ持っちゃってるからだと思ってるんですね。本音のところで言う、いや本音じゃない。本当のところは倉園慶三さんがグッドバイブスで言う、繰り返し主張している通り、あなたが子宮にいる幸せな状態は、外にいたって会社にいたって変わらないで実現、実感できていいはずなんだよと。これはですね、いやそんなことないだろうって思うかもしれないけど、ちょっと視点を遠くにしてみると、意外とそんなにおかしくはないんですよ。例えば、月に行った誰かさん、忘れましたけど、アポロ13かなの月に行った人が、地球に行けば何でもあるんだということが、月にいるとよくわかるっていう言い方をしてるんですね。月何にもないですからね。重力すら足りない。空気はもちろん、少なくとも人間にとって必要な空気はない。水も全くない。完全にこう、そこでいたら即に死んでしまうような空間。でも、現実の宇宙空間ってほとんど全てそういう風になってるじゃないですか。人間が生きていて、何でもある空間などというのは地球にしかないんですよね。我々が知ってる限り今のところ。で本当に宇宙全体で見ると点もいいところっていうか点も消えちゃうじゃないですか。で、それは空想の世界じゃないじゃないですか。本当に現実ってそうじゃないですか。でも地球上には何でもある。地球ってのは地球みたいなもんだと。いうのに近いあれは感想だったと思うんですね。だからそれが会社であろうと、なんかちょっとマッチ売りの少女な風景であろうと、地球上は何でもあるんだよと、そういう観点を取ることもできるんだよっていうのが、僕はグッドバイブスで倉園慶三さんって人が今一生懸命言っている、割と私の中ではね、割と重要なメッセージの一つだと思っているんですよ。で、無理な時は無理なんで、そうは言っても、会社に行ったら緩めなくなってしまったり、職場に行ったら、もうなんか虚勢張ってなければやってられないってことになってしまう。それは、倉園さんに言わせればある種の誤解であり、まあ私から見ると、それは一種の投影なんだし、変異が起きてるから、あるいは投影同一化だったり、取り込み同一化なんだけれども、しょうがない。そういうふうに我々は、我々は何て言うんですかね。もっと自分にとって幸せいっぱいでありたいと思うから、万能空想のというものを五章大事に抱えてしまう。お母さんと一体であった頃という感覚を温存してしまう。で、これを実現するために、例えばファンザが僕にはある。で、こういうからくりについて一生懸命喋ってるわけですね。だから意識の上ではそれは言ってみればアダルトサービスになるんだけど、意識下では多分、母親との一体感というか、子宮というのは言い過ぎな気がするんですよね。お前子宮時代の記憶が本当にあったと信じてるかというと、微妙な気分になってくる。でも母親との一体感があった頃は、それは感覚の中にあるだろうなと思っているんですよ。子宮の中に入ってしまうって話になってくると、もはや、この性行為とは随分かけ離れてきちゃう気がするんですね。でも母親に吸い付いてる状態っていうのは、これは性行為と誤解してもおかしくはない、そういう感覚があっただろうなと。本当か嘘かはわかりませんけどね。だからこれにウィニコットは反対するんですよ。ウィニコットはそうではないはずだと。母親というのは環境であって対象じゃないのだと。よっぽど育てられ方がまずい状態になっていない限り、その種の葛藤がそんなに前面に出てくるということはないだろうと。でもそんなに前面に出てきている人たちこそが、私たちのクライアントなんじゃないのかというのがクラインの多分、主張したところだったんじゃないかなと僕は思うんですよね。母親が早い段階から対象化し、従ってトラウマになってしまう。くっついているという意識をするってことは、離れ離れであり得るってことを暗に言われているわけですからね。一体であるってことに真の安心感を持ちたければ、2体というのは2体であってはいけないってことですからね。2体であったらもう母親は対象化してしまう。どれほどぴったり一緒にいてくれても2体であるってことは 一体ではないっていうことを暗に言ってますから、いずれは自立し、いずれは分離して自立していかなければ。だから母子愛着理論とか、ジョン・ボールビーがその後主張するような話になっていくわけですよね。分離不安っていうもの、僕は結局それは虚勢不安に限りなく近いものだろうと思うんですよ。なんで切られるか、切られたらもうつながることはできないからですよ。この種のことが私はなんかいやらしいとかいうレベルで語られるのっていうのは、なんつんだろうな、全く僕のなんか手づるを失う。なんで自分は寂しく感じるのかとか、なぜ自立というものに自分に対して不安を感じるのか、なぜ自己肯定感を持てないのかといった話に対して、持つ方法の話にばっかりなってしまって、自己肯定感を育むための方法みたいに、そうじゃないだろうと、やっぱり言いたいわけですよ、私は。母親との一体感が途切れるという不安を、自己肯定感の足りなさと誤解していると言いたいんですよ、僕は。だからここでは議論の余地があるんだと思う。僕はあくまでもここにこだわってるわけですね。自分自身の自己肯定感だというものが、テストで100点取るだとか、サーティフィケーションもらうだとか言ったことでは、少しも満たされない。いつもそれによって、私、そのフェーズの不安というものが、例えば私の本が10万部スパッと売れたことがあったわけですね。それで自己肯定感育めそうなもんですよね。旗から聞けば。でも10万部売れてみると起こる現象っていうのが変わってくる。10万部売れれば10万部売れたで、全く知らない人、これは大橋悦雄さんが しそうな議論なんですけれども、届ける必要のない人に届くっていう、彼はまたうまいことを言うんですよね。で、届ける必要にないことをと人に届くと何が起きるかというと、クレームが入り始める。それらの人たちは僕の昔ながらのファンとか、それこそ僕がこうやって適当なことを口走っていることを、温かく見守ってくれる人たちばかりではないので、かなり痛切なことを言われると。そういうことが起こるわけです。つまり自己肯定感が下がるんですよ。10万部売れることによって。これは必ず起きます。なぜそんな社会なのとかって言い始めることになっちゃうわけですよ。つまり社会が前よりもなぜか黒く見え始める。売れることによってね。でもこれはよくあることなんですよ。よくあるというか、僕はまず避けることができない。だから大橋さんに寄せれば、程よく売れるべきであるってことになるんだけど、僕はその具体的な方法はこの世にないんじゃないかと思って、それに人ってのは結構欲深いですからね。程よく売れるっていうわけにはいかないし、程よく売れるってことになってくると、1万部いかないっていう数字になりやすいんですよ。誰も文句言わない数字。9000部でも、まあクレーム出そうな感じありますから。一本しかると1000部ってことになっちゃうんですよね。でも1000部では、ビジネス書であったとしても赤字なんで、程よく売れるっていうのは非常に難しいわけですよね。で、この議論は実は程よく売れるところにはないんですよ、僕が思うに。この議論は自己肯定感の話をしているんだと思うんですね。で、僕は自己肯定感というものが、その仕事ができること、社会に自分が通用することでは決して得られないと思っております。私はこれは虚勢不安だと思う。フロイトの神経症水準で考えても虚勢不安だと思ってる。だから、この虚勢不安の話になると、また精神分析のお話、概念的な知的ゲームみたいになっちゃうように思われるかもしれないけれども、そうではない。この話はもっとずっと切実で、僕がやっぱり、部活に行って先輩とやり取りをするのが嫌だから部活に入ることなく、会社に行って上司にいろいろ言われるのが嫌だから会社に入ることもできず、私がそういうふうに自己肯定感にこだわり抜いたために、結局自分一人で仕事をするような形態を選ぶようになったわけは、虚勢不安にあるとしか思えない。つまり、つながろうとすると一体感に対する不安というか恐怖というものが、前面に強烈に立ちはだかる。結局のところ上司に怒られたり、先輩にいびられたりするのが怖いのはなぜか。そこに悪いお父さんを見るからだと。でも私は父親との葛藤を考えるにつけですね。これを父親像で、三者関係で、三者関係というのはつまりヒステリー。今ではこのヒステリーも完全に仕事になってしまってるんですけど、三者関係はヒステリー。つまり三者関係は競争社会。先輩に褒められる人もいれば、けなされる私もいると。 なぜけなされなければいけないのかとなると、自分は競争力がないからだと。つまりこれが母親を奪い合って父親に評価されたいという三者関係の世界じゃない気がするんですね、私は。会社に行って私のように出世欲ゼロみたいな人間は、競争心というものが最初からとても薄いんですよ。結構あるんだけれども、でもとても薄いんですよ。結局10万部売れたという人がどういう心理状態にはまっていくかというと、10万部売れてもみんなから文句を言われる。20万部売れている人からは、ああ、あなた10万部で満足してるんですねという変なマウントを取られたりする。結局自己肯定感の世界では前より厳しい事態に発展する。だから今度は30万部売るようにしよう。でもこのやり取りには限界がない。100万部売れてる人からには、前に勝間和代さんという売れっ子の人がね、何としても100万部売るぞみたいに頑張ったことがあって、彼女は100万部いってないのかな、わかんないですけどね。僕からすると100万だろうと50万だろうと何の違いももうないけれども、やっぱり見えてくる景色が変わるんでしょうね。だから自己肯定感というものは社会に通用し、競争心を高める、競争力を高めるという方向には、解決の道がないような気がする。そして何よりもそこでその人たちが話題にしている話題がすごく万能空想めいてる感じがするんですよ。100万部売れば万能になれるとか、1000万部売れば万能になれるとか、お金に不自由しなくなれば万能になれるっていうのは全部万能空想の話をしてる。だから僕はですね、この場合、具体的に何かを達成する方に向かうのはバカバカしいと思うんです。万能空想を満たしたいならば、まずその万能空想とは何かを考えるべきだと思うんですよ。漫画のヒーローのようになりたいとか、大谷翔平のようになりたいというところで思考を止めちゃダメだと思うんですよね。なぜなりたいのかっていうのをやっぱり問わないと。なぜなりたいのかというのに対する僕なりの答えが、それは子宮時代の私だと。あるいは母と一体だった時の私だと。つまり、母と性行為するってことが大谷翔平になるっていう気持ちを満たすんだと。だからここに異論があるというんであればあるでしょう。でも私は、これがですね、フロイトの時代だった場合、父親を倒し、父親を打ち負かすということが大谷翔平になるということなんだって言ったこの意見は、そんなに未だに間違ってる気がしないんですよ。すごい大リーガーの選手とかがいて、その人たちが訓言みたいなのを残しますよね。ノムさんみたいなのでもいいんですよ。ゴロクみたいなやつ。あれはすべて、親父の小言、そっくりなんですよね。居酒屋に貼ってあるやつですよ。カレーを食べて同じ行動を繰り返しなさいみたいな一郎の言い分というか主張みたいなのを聞きたいというのは、つまりこれは僕はエディプスコンプレックス以外の何者でもないように見えるんですよね。そうやってお父さんを倒すんだっていうか、そうやってお父さんに勝つんだと。そして世界を手に入れるんだと。結局のところ、お金を手に入れ、時間を手に入れ、異性を手に入れ、地位を手に入れ、信頼を勝ち取るんだと。つまり、皇帝を倒して自分が皇帝になりましょうって話に限りなく近いような気がするんですよね。で、なんで皇帝になりたいのっていう問いが、いつ皇帝になりたいと思ったっていう問いが、で、フロイトが答えたんですよ。あなたが5歳か4歳の頃ですと。だったらそっちを満たしに行こうよっていうふうに私は思うんですよね。で、だから満たしきれずにマウント合戦になっちゃうんじゃないかって私は思うんですよ。いつまで経っても終わらない。結局のところは、大統領にでもなるより他ない。あるいは、引きこもって、こっちの方が普通ですけれども、大統領に本当になろうと思う人は、バイタリティの塊みたいな人ばっかりなんで、引きこもって、この、仮想現実世界で私は大統領になると。なれますよ。ナムコスタジアムとかをやれば、大谷翔平になれますもん。その中でホームラン打ちまくれば、結構な達成感ありますから。あれを VR でいかにも、本当っぽくして、すればですね、なれます。でも私は、それはすっごく虚しいので、それをやるんだったら、生に走る。だから私は、もっと前に戻る。4歳児に戻るんだったら、そもそも2歳児に戻る。だから私は、ウィニコットとクラインの論争ってのは、非常に興味深いと思うし、なかなか決着がつかない。私にはクラインが言ってることは非常に妥当に感じるんだけど、ユニコットの方が現実的な感じはしますね。確かに。いずれにしても私は母子一体という、結局この母子一体というのは非常に ざっくりしてるわけですよ。でもそれも VR で今、提供されてるじゃないですか。そしてその母子一体という頃の、母子一体っていうのはつまり、何にもこの世にないってことです。だって自分と母が一体って自分が生まれる前の話に近いじゃないですか、もはや。それはもう何にもこの世にないってことです。辛いことや苦しいことや寂しいことや寒いこと、飢えとか、悲惨とか不幸とか一切ないってことですよ。そこに戻るために VR 使うっていうのは結局これは一次ナルシシズムの温存なんだと僕は思うんですよね。そしてそこでは万能だと。大谷になって、藤井聡太になって、一郎になることだってできちゃうわけですよ。進言とか訓言とかマウントとかもいらないわけです。この世界に戻るということは、つまり、私は社会的には機能しない存在になるわけですよ。引きこもって全ては投げ出すという世界に入り込むということになるわけですよ。で、グッドバイブスでクラスの慶三さんが言ったのは、つまり、そんなことをわざわざしなくったって、会社に行って全く同じ気持ちになる、維持することはできるんです、というぐらいなところなんですよ。これは僕は宗教的な世界に限りなくもう近いと思うんですね。宗教とちょっと違うと思うんですけどね。で、これは確かだと思うんですよ。それを、その道を言ったのがウィニコットだったと思うんですよね。彼はそこに妥協点として移行対象ってものを、お母さんがいないところでもお母さんと一体でいることはできる。ただし、人間は物でもあるので、何かそのクッションがいると。まさに文字通りクッションがいると。ここに大きなぬいぐるみを持ってこようと。これがお母さんだと信じようと。それにお母さんを投影しようと。で、それと一体になっている感覚を持つことで、お母さんと一体になっている感覚というものを維持することができるでしょうと。僕、この考えは、クラインのよりは先へ行ってるなって感じがするんですよね。一次ナルシシズムの温存。ただし、ウィニコットのこの言い分は、一次ナルシシズムが永遠に続くニュアンスがありますよね。クラインはそれは多分認めてないと思うんですよね。一次ナルシシズムというものはそもそもあるんだとすると病的だと。だから彼女は一次ナルシズムはないと言うんですよね。二次ナルシシズムしかない。人は意識的にそれをやっていて、それは一種の病理であると。ここは本当に悩みますね、私もね。いつも悩みます。空想の女の子と手をつないで世の中を渡っていく。それに近いことをやっているのが人間の現実ですというのがウィニコットの言い分ですね。だからいつも人間は空想とばかり遊んでいる。野球場に行ってみたり、映画館に行ってみたりしては、空想、空想、空想の世界で、結局どこか母親との一体感をずっと保ったまま万能感に浸って生きている。実際人間というのはリアルというものには耐えられないんだというのがウィニコット流ですよね。だから水をひねると水道から水が出て、なんならお湯もワンタッチでお湯になりと、魔法の世界みたいなところを作り出していると。リアルには人間は耐えられないんだと。でもこれをなんつうんですかね。クラインの世界はもう少し厳しいんですよね。これを認めないと。だから感謝って話を彼女はし始めるんだと思うんですよ。どっかでね。どっかでやっぱり、あなたはその環境の提供に感謝しなさいっていう、自分の無気力さに、無力というものに向き合いなさいっていうのを言うんだと思うんですよね。向き合えるようになんなさいと。多分臨床ではこっち使われてる感じがしなくはないんですよね。でも、違いがあるのかな、この二つ臨床では。あんまりないんじゃないかなっていう感じもなんとなくしますね。いずれにしても私は臨床やってるわけじゃないんで、空想してるだけなんですけど、この二つの違いって臨床的にはどういうふうに現れるのかわからんなって感じはします。もういい時間になってきて、ぐだぐだ回なんで、このままなんとなくフェードアウトしたいと思っているんですけれども、まあそういうわけです。で、3ヶ月チャレンジというもので私が、じゃあ臨床もやってなくて、何をやってるんだと。サーティフィケーションもなくてね。でも私は一つはですね、何にもないっていうことがやっぱり大事だと思うんですよね。何にもないってことが。私が提供できる、公的なものも何にもないってことが。ただ私は、これもモラルの話に近いんだと思うんですけれども、なんちゅうのかな、区切りを入れてるんですよ。やっぱり心理臨床じゃないんで、心理臨床に区切りって入れないんですよ。何ヶ月で成果出しましょうみたいなことは言わない。何の成果出すっていうことも私はなかなか言えてないんだけど、何か言いたいと思ってます。ただ私はですね、 ここに達成感は持とうと思ってるんですよ。やっぱりウィニコットの言うこの空想なんだか現実なんだか分かんないようなところに人は生きてるっていうのは本当だと思っていて、常に逆説あるところにしか意味のあるものが作り出すのは難しいんじゃないかなっていうふうに思います。3ヶ月で終わるっていうのは、終わることに僕が達成感ぐらいは持たないと、いつまでも引っ張ろうとしちゃうと思うんですね。特に、お話が私に分かる話で、やりとりが私にとってあまり難しいとか厳しいとかやりにくいとかいうことがない人とは、繰り返し継続していただきたいって思っちゃうじゃないですか。だってビジネスなんだから。だけれども、実際には終了しないといけないわけですよ。これがさっきの母親との関係が一体であるのか分離であるのか、両方なんだと思うんですよね、やっぱりね。我々の世界というのは。地球が母親だというなら永遠に一体ですけれども、でもやっぱり実際の母親とは分離しなければならないという、こういうのの繰り返しの中で僕らやっぱりやっているわけだから、3ヶ月で切れるっていうのは一つの区切りとして、やっぱり設けておいた方がいいだろうと。で、その時によく心理の世界ではですね、あれは心理と福祉の世界がごっちゃになってるっていうか、当然オーバーラップするんだけど、でもやっぱり心理師と福祉師が別々にいることには意味があると思うんです。ある哲学者さんが、X でちょっとつぶやいてたんですよね。最終的にはその人にとって得になるっていうのは時々非難されるけど、私はそういうのを見ている方が安心するんだと。僕もね、基本そうなんですよ。まあこれがお金に換算されれば資本主義ってことにも言ってるだけのような気もしますけども、やっぱり相手の人が最終的に、そこに自分の得を見ているからというのが人に安心感を与えると思うんですよね。話は綺麗になりますけど、心理職とか、私は心理職じゃないけど、もちろん心理職では全くないですけど、対人支援みたいなことをやってる場合、対人支援なんですけど、すべての仕事はね、無給でやりますとか、白給でもやりますとか、私食えなくても頑張りますっていうのは、美談っぽいですけど、不安でもあるじゃないですか。よく心理師の人が書く、臨床の人が書くように、一般的に見て対人支援ワンオンワンセッションなんかの場合、特に理想化が起こるのは当然なんですよね。あ、この人ついに私を分かってくれと。これが起こんなかったらやる気にならないですよ。やっぱり心理支援などというものは、カウンセリングを受けるということはカウンセラーを理想化してしまうところはどうしたってあるわけですよね。私なんか歯医者さんを理想化しますもん。あ、ついに私を痛みなく、治療してくれて虫歯も作らないいい歯医者が見っかったぜみたいになりますよ、そりゃね。で、ガーってやられていたいと、脱価値化が起こるわけです。なんだこのクソ医者みたいになるわけですよね。だから理想化と脱価値化はワンセットなんですよ。でも、理想化が起こるということは、永遠にその人についていきたくなるってことを反面意味しますから、カウンセリングであれ、病気であれ、永遠に病気であり続けるってことになっちゃうじゃないですか。だからそれが良くないってわけですよね。だからモラルの上でも、終了を、終了するってことを倫理的に担保しておきましょうっていうことが、野良じゃなくて正規ではすごく大事なんだって言うんだけど、その割に長いわけですよね、結局のところ。結構だから、こういう話っていうのは綺麗事だけで行くとむしろ僕はユーザー不安になる気がするんですよ。私のあなたのために人を支援したいからやってるんで、お金のためにやってるんではないと、心理支援というものをもう金儲けに道具にしてはダメなんだっていうのは、こう聞くとすごくもっともなんだけど、心理支援職の人が、それで食おうとしていなかったら、めちゃくちゃ不安になりますよね。ある意味では。私だったら非常に不安になります。つまりその人がやる気になってくれてるときはいいですけど、つまり私はいい患者でいなきゃなんないような気がしてくるわけじゃないですか。こうやって会ってて、私が何を喋って、それこそ、母親との性的刺激を喋ってても、よくわかりますって言って聞いてくれてるのは、金のためだってどっかで思ってて欲しいわけですよ。これは 100% 佐々木さんのためなんですよって言ってると、話がもういい加減嫌になってくると、じゃあちょっと私の手に負えないから次にあっち行ってくださいみたいなことを言われてもおかしくないじゃないですか。その人のメリットがそこに含まれてないというのであれば、最終的にはその人のメリットが含まれてて欲しいし、私が良くなったら達成感も持って欲しいですよね。心理カウンセラー達成感持っちゃダメなんだみたいな話もわかるんですが、 私はそればっかりだと、結局のところ、その人なんでこれをやってくれるんだかわかんなくなってしまう。だから私は、やっぱり自分が食うためにの金ぐらいはいただく必要あると思うし、区切りがあって達成感を持つというのはいいことだろうとは思うんですよね。終わったら達成感を持つ。継続してくれたらくれたで、それはとてもありがたいっていう、これはつまり矛盾してるんだけれども、この種の矛盾がやっぱり必要なんだと思うんですよ。